東京ネットラジオマガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。コンセプト自分といたしまして、私マガリがマンスリーでお送りするマンスリーレディオ、マンスリーでお送りするマンスリーレディオ、はいマガリズムステーション第26回の放送となっております。収録日本日2025年10月22日。急に寒いです今日はね。はい、昨日まではね結構秋めいてたんですけど、今日は急に12月の気温ということですね。今日の着慣れていないちょっとコートをね、コートというか上着を出して、吉祥寺のスタジオに来ました。はい、ちょっと緊急報告なんですけども、実は私のですね教室、曲がりギター教室、実は、今年で開室20周年を迎えることができまして、ちょうど2週間後なのかな、11月の2日、20周年記念ですね、発表会を控えてまして、ちょっと今日もね、レッスンをしてきたんですけれども、発表会に向けて今ね、準備をして、ちょっと今、てんやわんやな状態でございます。はい。発表会の日ね、雨降んないといいなと思うんですけれども、はい。吉祥寺のスタジオからお送りしている第26回マガリズムステーション。今日もね、素敵なゲストさんをお招きしてございます。これ多分知ってる方もねたくさんいるかと思うんですが、自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、ハートフィットシンガー酒井由香です。よろしくお願いします。
明るくなりますね。
あ、本当ですか。
この空間が
本当に、
はい、僕一人よりはるかに
いやめっちゃ声いいですね。
いやそのままお返しますよ。
ヘッドホンつけて
そのままお返します
すごい。
もう多分あ、由香さんだっていうね。なんで由香さんじゃんじゃないのきっと。はい、ハートフィットシンガー酒井由香さん、お招きしてお送りしていきたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組はアートフィズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
マガリズムステーション第26回、ハートフィットシンガー酒井由香さんをお招きしてお送りしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ハートフィットシンガーということで、うん、心にフィットする、
そうです、
シンガーさんということで、
はい、
これご自身でつけられたキャッチフレーズ、
はあ、はい、
なんか由来というか、そうどういうあれですか。
そう、由来は、まあ、今おっしゃってたようにやっぱりなんか私のライブに来た時になんか癒しの空間であってほしいなって思って、なんか浄化される空間であってほしいっていうのと、まあ、ライブに来て全然もうなんか心地よかったらねでもいいですよみたいな感じの
癒しを提供したい
と、そうそう思っていて、なのでお互いこう共鳴共感したりとか、なのでその方、聞いてくださった方の心に触れるような音楽を歌いたいっていう、まあ、自分の希望だったりとか、まあ、目標ということで、ハートにフィットする、タッチするみたいな感じでつけました。
そう、今十分浄化されてますもん。
あ、本当ですか、嬉しい。
もう素晴らしいと思います。
あともう一つは、はい、シンガー以外にもフィットネストレーナーの活動をしているので、フィットネストレーナーのフィット
強調しなくて分かりますね。かけてると、
そうかけています。
僕もこのマガリズム選手はマガリとリズムをかけてるのと、 あとマガリイズムって主義ともかけてるんですよ、ね、はい、
あ、いいですね、ちょっと似てますね。
とんでもないです。で、この、ね、この前 ね、打ち合わせさせていただいて、はい、このファードフィットシンガーというやつ、酒井由香さんという、うん、まあ、名前を軸に、うん、歌手にとどまらず多岐にわたる活動をしてらっしゃるということで、うん、
はい、
もうざっとどれぐらいの感じなんですか、そのダンスから役者からもそういう。
そうですね、そう、表現って私にとってそのなんか全部同じ、表現イコール みたいななんちゃらかんちゃらなので、まあ、歌を軸にはやってるんですけど、まあ、歌ダンス あと MC とかもやってるか MC いやなんか思い出したが MC あとお芝居、まあ、それこそあ、まあ、そうですねその辺かなっていうとあと手話で歌ったり踊ったりとかも
手話で歌って踊るんです
か？はい、やってますね。
そのローっていうかそのあれ形の
そうですね、ろう者の友人がいて、はいはい、一緒にそうですダンスをその方とは一緒にメインにやってて、うん、あと手話歌とかも、あの元々手話劇団の、うん、ハートフルハンドというところで少しお世話になっていた時があって、
ハートつながり、
ハートそうなんです、すごいです、うん、そうそれで
ありがとうございますそんな拾ってくれると思わなかった
いやすごいそうで、まあなんか小学生ぐらいの頃から親戚のおばさんが手話をやったりとかマジックやったりとかして、あそうだマジックのアシスタントもしてた、そうでなんか
もうすでに処理しきれない
あそう今思い出自分でもなんか
すでに処理しきれない情報量
みたいな、そうそうなのでそれをきっかけに、そう親戚のおばさんがやってたのをきっかけになんか手話やりたいなって思って、小学生の時少し自分で勉強してて、でもちょっとこうあの離れていて手話から、そしたらまた大人になってから出会ったみたいな感じで何かご縁があるなと思って、
あのゆかさんみたいな、ね、方の方ね、僕なんていうか知ってますよ、
え何ですか、
アイドルです、
アイドル、アイドル、え本当に
そういう人なんかね、アイドルの語源ってでもそういうことらしくて、
初めて、
うん、その要するにこうあの多岐にわたるもので、うんうんうん、あの一個にこう専門化しないっていうか、なんか
すごい、はいはいはい、
多岐にはそういうの自分を軸にしていろんなことをやるっていう、うんうん、
あー
ハートフィットアイドル、
アイドルすごい、はい、
でその多岐にわたる活動の原点となる、うん、この幼少期のご体験が、うんうん、あのもうインスタグラムとかでオフィシャルにちょっと公開されてたのを僕ちょっと拝見させていて、
う
んうんうん、まあもちろんアダルトシールドであったとっていう体験を、
う
ん、もう要するに今こうオフィシャルな活動として公言していくという活動をもうそのしてらっしゃるってこと で、
そうです、
なんか差し支えない程度でいいんですけど、どういうその経緯があったりとかってお話聞いても大丈夫ですか、
はい、逆に触れていただいてありがとうございま す、
いや、とんでもないです、
結構なんかこう触れちゃダメなのかなって思っちゃう方もいたりとかあるじゃないですか、
あの実は僕もその、うん、テレビで僕ゆかさん拝見したことがあって、
うん、あちょこちょこなんか出させていただいてね、はい、私
ちょうどあの家族で見てたんですよ、
うんうんうん、
でそのいわゆる結構そのディープなセキュララの、ね、はいはい、あのトピックだったんですけど、うんうん、あの僕そのであのインスタグラムもね、うん、あのつながらせてもらって、ね、うん、あの受けた印象っていうのがもう完全にその、はい、なんて言うんだろう、まあ、何回も言うんですけどオフィシャルな自分の何かそのアプローチ、うん、メッセージとして、うんうん、あのもうそのやってらっしゃるというか、
うんうん、
しっかりもうそういうものとしてあの確立されてるっていう印象を受けたので、うん、もしよかったらちょっとねお聞かせ願いたいなと思うんですけど、
はい、
どう、
うん、あのまあ、歌を始めたきっかけっていうのはなんかもちろん歌が好きとかこうね人の前で歌ってる人に憧れを抱き歌を始めたっていうのもあるんですけど、その結構皆さん、まあ、いろんな目的があってこうアーティスト活動をされる方いると思うんですね。で、まあ、多分ですけど皆さん例えば日本武道館目指すぜイエーイとか、
僕ですね、
あ本当ですか、えぜひ目指しましょうとか
ルナシーの東京ドーム見て、
あ、まあ、
人生変わったという、
でも大事ですよね、そういうのも、なんかそこに なんていう自分の目標ができるとかすごい大事だと思って、
アーティストの力ってすごいですよね。
そうだからそういうのだったりとか、あとはなんだろうな、メジャーデビューするぞとか売れるぞとかって、まあもちろんあると思うんですよね。で、まあ、私ももちろんなんかやるんであれば有名になりたいとか、あの事務所入りたいとかはやっぱりあったとは思うでもなんか多分始めたこう根本って結構家庭の事情とかが関わってたりともするし、そう、あとは自分の今歌っている表現者としてやっているポリシーとして あの、ありましてですね、これはずっと変わってないんですけど、人は生まれながらにして何かしら使命を持ってこうこの世に存在してきているって私は思っていて、でもそれがやっぱり家庭環境でそれは思うようになったと私は思ってて、でその家庭環境っていうのがそのアダルトチルドレンってさっきおっしゃってくださってたんですけど、まあざっくり言うと父がアルコール依存症、母がうつ病みたいな、もうか、あの、分かりやすく言うと、で、まあ 母は母でこう結婚する前から父がそういう、まあ、アルコール依存症っていうよりかはお酒飲むと暴れちゃうんですね、まあ、手は出したりしないんですけど暴言がひどい本当に なんか自分で制御できないし多分覚えてないぐらいになっちゃって、で、まあ、母は母でそれをずっとなんか分かってたけれども、まあね、大人なんでね多分その時にもいろいろ父と会って、まあ、まあね結婚することになってとかなんだと思うんですけどね、まあ、理由はあんまり聞いたことはないですけど、で知ってたけれども母はまあ結婚して、で私とあと兄2個上の兄がいるんですけど、まあ、生まれましたと。だから母はその結婚する前にそんな鬱とかではなかったと思うんです。ただ軽い鬱みたいなもしかしたらあったかもしれない、
予備軍であったのであるんではないか
と、あったと思います、うん、で、まあ、結婚しました、で兄生まれます、私生まれます、だからもう生まれた時からもうそういう、まあ、両親がいるというか、なのでギャーンとかつって分かんない時からもう多分父の怒鳴り声とかは、うん、こう幼ながらもなんかニャーってやってやりながら聞いてたんだと思うんですよ。でも子供にとってこの家庭ってそこが全て世界、そのちっちゃい時の世界って家庭がもうなんだろうな、
全
世界、ね、ワールドみたいな
全ての価値観がそこですもんね。
そう、うん、でだからもうなんか子供ながら多分物心ついた時からあんまり甘えられなかったんでしょうね。結局父が暴れると母が泣いている、で家出とかも結構繰り返してて、でなんか、あ、なんか母に連れてかれんなみたいな家出連れてかれ、
あ、どこ記憶があるってことですね。
あります。だから多分辛い記憶の方が強い。で幸、もちろんあの普通のね、なんて言うんだろうな、そういうちょっと問題ない普通の家庭と同じく旅行とかは行くわけですよ。
なるほど。
まあ普通に、うん、でそういう時のちょっと幸せな思い出とかはなんとなくは残ってる。でも結構今思えば辛い思い出の方が大きく残ってるかも。なんかそれの方が思い出しやすいみたいな。
あれでもそうなってしまうということですよね。やっぱそのやっぱ
今思えばね、
うん、
そう。
旅行の時とかどうなったんですか。やっぱり少しこう日常と切り離されるから、
そうちょっと切り離されるけど、うん、いやでも、あ、旅行の時は大丈夫、あ、いや旅行の時もちょっとあったかも。やっぱりお酒飲むと、うん、例えば旅館とかでお酒飲んでるといきなりなんか切れ始めるじゃないけど、うんうん、
なるほど、
はたまにあったかな、
うん、なるほどね。そういうその、 あの幼少期のご体験が何かその、うんうんうん、何ですか。ただあのそれがやっぱそのあの自分がその何だっていうかな、うん、あのこういう状況にあるっていうのが、うんうん、当然最初じゃあ2歳3歳4歳5歳、うん、まあ、認識できないわけじゃないですか、
う
ん、
そうですよね。
それが当たり前だと思っている時期がまずあると思うんですよ、
うんうん、
別にもうどこの家もそうである、それが普通である、
うん、
でただ何かその自分の中でこう何か得体の知れないこう悲しいというかその、うん、あの苦しい感情っていうのがあるっていうことだけはなんとなくこう、
そうっていうかなんかある時に、うん、いつだったっけ、まあ中学生でもなんか、あ、うちの家庭ちょっとおかしいって思った時があって、
中学校だったんですか、
かな、なんかその
初めてその俯瞰できたの、
あ、そう多分そのぐらいだった気がします。っていうのはなぜかっていうと、うん、あのなんか母がよく家庭のこと話さないでねって周りに、
なるほどなるほど、
っていうのをまずは言ってたんですね、はい、でそのちっちゃい時は、あ、ママが言ってることだみたいな、絶対だっつって、うん、約束守らなきゃっていう、うん、その子供の母をなんか信頼っていうか母が絶対みたいなって思ってたんだけど、
まあ、知らない人ついてちゃダメよとそういうレベルです
よ
ね。
そうそうそう、それと一緒で、うん、家庭のこと言っちゃダメよと、
なるほど、ね、
で言ってなかったんだけど、なんかいろいろこう周りを見ているとちょっと違うなっていうのちょっとずつ気づき始め、で私が中学校になってからめっちゃバドミントン部にめちゃくちゃもう続行っていうか、
特技バドミントンってね、
あ、そうなんです、競技バドミントンで今でもちょっとやってるんですけど、そうバドミントン、
さらに増えたんです
、バドミントン
11個目ぐらい
バドミントン部に入ってめちゃくちゃ結構厳しい部活、
強豪チームだった、
そう、うん、なのでもうなんか家に帰るのはなんか 寝に帰る、ご飯食べて寝に帰るぐらいの勢いだったので、あんまり家を見ていなかったんですよ、家の中っていうか、なんかでもなんか周りのなんかこう家庭とかの話とかをね、友達とかとするようになったりとかしてるとちょっと違うなって思い、で
中学の時、
そうで、まあその時はまあ 部活というものに集中できてたからまだマシだったのかもしれないですね、うん、で
集中し、
そうそう
意図してしていたの
かもしれない、
無意識レベルでね。
そうで高校もなんかバドミントンを追求したいみたいになったので、うん、まあ、それこそ
中高バドミントン、
そう憧れの選手がいたその中高一貫の私立だったんですけど、その高校に行って、でそこでもバドミントンに集中してたけれど、最終的に改めてあれおかしいって思って、また気づきを得たのが高校の3年で、まあ、部活動の現役引退して、はい、で家にいることが多くなった時にあれみたいな、両親がめっちゃ喧嘩してて、もう こんなの見たくないみたいな、こんななんかもう私もイカれちゃうみたいになって、
一旦6年間そのバドミントンって一回外に出て、ちょっと要するにこうあの家を俯瞰している状態から戻ってきたら、
そうですね、
もう完全に認識してしまった。しかも18歳とかですね。だから
それでその後にもうこの家にいられないって言って、うんうん、で出ていきます出ていたって方もあれだけど、まあ一応親には言って、うん、もう外に住む、一人暮らしするみたいな感じで、でそっからまあ歌をやったりなんか感じかな。そうそう、
それなんですかね、だから歌に行ったのか関係ない、
もともと歌をやりたかったんです。でもそれこそ親に言えなかったんですよ、うん、なんか言っちゃダメな環境みたいな、うん、だから言えないでずっと来てしまった。でも一度きりの人生だから、あやっぱり歌やりたい、やらせてみたいな感じで。
その時はどういうご反応だったんですか。
あでもなんか自分で条件つけたんですよ。ボーカルレッスンの費用を全部自分で払うからやらせてくれって言って、うん、だからそこも親に頼れなかったんですね、ある意味で。そしたら分かったみたいな、そんな本気で言うんだったらって言って分かってもらいました、それは。
で僕実はまさにこのアーティヒルさんのイベントで、うんうん、お母さんもお会いしたことあるんですよ、
あ
実
は。そう、あ
そう、だからその時はもちろんその今そういうご事情僕知らないじゃないですか、うんうんうん、てか多分その時は多分初めてですよね。
あそうです、私も
で、すごくなんか応援してるお母さんが来てるんだなという印象だったので、うん、で今のお話ってのは当然もうここだけじゃなくて、ここは初めてじゃなくて、うん、もう完全にメディアでたくさん話されてるわけですよね。
そう
何かそうしようと思っ、うん、結構やっぱ勇気がいる、うん、最初のファーストステップって勇気がいったと思うんですが、そのなぜそうもう公言していこうって思われたのかっていうことと、うん、それいつぐらいからだった、いつから公言しようと。最近なんですか。
なんか結構やっぱりその家族、家庭、まあ、両親ねがちょっとぐちゃぐちゃだからっていうのもあれなんですけど、
ちょっと切り抜いてください。エンディングでちょっとその話を、はい、聞かせてください。
はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やっぱ結構その公言するまでっていうのはその逆にもう一切出さなかった、
うん、あそう 言っちゃいけない。だから友達にも言えなくて、うんうん、もう本当に一人で抱えてるみたいな。で母は母で一応そのうつ病精神内科っていうの
心療内科
、うん、行ってるんだけど、でも母は私に頼るみたいな、うん、で私に母は私なんか愚痴を言う、うん、母が私にか
強依存みたいな。
そうで私は誰にも言えないみたいな感じで、
強依存でもない、そこまで性質ない。
それでなんか一気に落ち込んだ時期があって、私が、はい、多分うつ病っぽくなってた時があって、はい、でそれから這い上がった後ですね、後にこれはもう自分がダメになっちゃうから、うん、同じような人がいると思うって思って、うん、なんか絶対だからその人の救いになればな、でももちろん自分の救いにもなるって思ったんで、もうこれは隠さず言ってこうみたいな感じですね。
それ高校出て何年後ぐらいなんですか。その
高校で、あ10年後とか
10年後とかですね、
うん、
だそのしっかりちょっとこれはって認識されてから、うん、やっぱ10年かかってる。
いや超かかってます。でようやくここ何年かで、
10年でも短いかもしれないですよね、
うんうん、かもしれないですね。気づけない人も多いし、
うん、僕やっぱ今お話伺ってて、うん、 やっぱそういうその状況にある方って、うん、どっちかってそうなんていうのかな、あの自分を俯瞰できずに、うんうん、逆にもそれがその当たり前というか、うん、自分はおかしい、ね、これはおかしいってことに気づかずに、うん、あの言ってしまう方も多いと思うんですが、うん、そう気づくのが早いなっていう印象と、うん、すごく、まあ、強いなというか、その俯瞰性が強くて、うん、っていう印象を受けて、うんうん、そうなんですね。そのそっか、じゃあ10年後にちょっとこれはもう、
そう、
まあ、自分の、まあ、それが使命とは、ね、あの、まあ、違うかもしれませんけど、何かこれは私がやらなければと思い立った。
そう、特に日本ってね、こうそういう精神的なものって塞ぎ込みがちだから、
そうです、ね、
もっとオープンでいいんだよっていうのをちょっと、
ね、
そう伝えたいのもありますね。
なるほど、ね、うん、
恥ずかしくないよって、
それもぜひね、この、まあ、僕の番組ってすごい本当ちっちゃなメディアですけど、いやいやいや、何かそれ伝わってくればいいなと思って、うん、あの実は打ち合わせした時は、うん、あの何ですか、別のどういうトップ級にするかとかも、あの決めてなかったんですけど、
ね、そうでした
ね、あのズームでそのお話を伺って、まあね、いわゆる僕もマガリズムステーションという感じでね、うん、あの自分のコンセプトの番組をやってるので、何か、うん、あの発信できればいいなと思って今日迎えさせてもらいました、
うん、
またちょっとぜひね、
はい、あのそうですね、
遊びに来てください。、
はい、
本日のゲスト、ハートフィットシンガー酒井優香さんお招きいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
See you next month. バイバイ。